この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、新約聖書のローマ人への手紙、14章21節から23節になります。それでは、新約聖書のローマ人への手紙、14章21節から23節になります。それでは、御言葉に聞きましょう。肉を食べず、ブドウ酒を飲まず、あなたの兄弟がつまずくようなことをしないのは良いことです。あなたが持っている信仰は、神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いです。しかし疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。神の御前で持てる信仰を持って、説教台です。8月も半ばが過ぎ、本当に暑い日々が続いています。もう今、ね、目の前最前列の人と目が合って本当に暑いですねっていうアイコンタクトができるぐらい暑い日々が続いております。9月、そして秋に向けて少しずつ暑さが和らいでくればなと願っておりますけれども、お一人お一人の歩みも守られるように、今日もこの礼拝を通して神様の祝福が、また平安がお一人お一人にあるようにと祈ります。さて、ローマ人への手紙14章、ここでは教会の兄弟姉妹に互いに裁き合わないようにとパウロは語り始めました。ローマの教会を二分する、裁き合うという事態が起こっていたからです。その問題の中心は食べ物だった。食べ物って怖いですね。当時の社会では避けようのない、こう市場で売られている肉はほとんど偶像の神に捧げられた肉でしたから、その偶像の神に捧げた肉を食べるか食べないか、これを食べると偶像礼拝になるんではないかということを考える人は食べなかった。いや、そんなのは関係ないのだと言って食べる人もいた。食べ物をめぐって裁き合いが起こり、教会が二分してた。教会に起こるのは裁き合いだけではなく、そこには迷いというものも生じたであろうと思います。食べる食べないがはっきりしている人もいれば、その間に挟まれて迷う人。互いの意見に聞きながら自分はどうすればよいのか迷い始める人。教会の中で自分はどうすればいいんだろうかとこう迷う人が大勢いたのではないかと思います。一方は食べ物を与えてくださる神に感謝して信仰によって全て食べてよいのだという人もいれば、他方神のために偶像礼拝とならないように信仰によって食べない人もいる。両者とも神のために食べる食べないということをこう心に決めてる。神のために生きる、神のためにこうする、そういう信仰を持って生きる教会が、その心に迷いが生じる。どう生きることが神のためになるのか、何が神の御心にかなうことなのか、迷いが生じる、揺らぐ教会がここにあります。疑いを抱く人が食べるならとこう食べる食べないで迷っているキリスト者の姿が今日の箇所にも記されています。どう生きることを神は望んでおられるのか、御心にかなうことなのか、迷うローマのキリスト者の姿がここに記されている。それはまた今日のキリスト者である私たちの姿とも重なるような思いがいたします。大変にこう社会は複雑化してますし、 多様性という名で価値観は本当に広がってきている。そういう中で教会もどう生きればよいのか、それぞれの場でキリスト者として神のために生きるってどういうふうに生きることなのかって迷う。もしかすると迷いながら何か手探りであるかのように、こうした方が良いのかもしれないと思いながら、でもこうした、逆にそれはやめておいた方がいいかもしれないけれどもしてしまった、とにかくこう迷いながら生きる、揺らぎながら生きる、心定まらずに信仰の歩みを進めるっていうことが今の時代本当にあると思います。パウロは12章からキリスト者の生き方ということについて語っているということは以前もお話ししました。パウロはさまざまな場で状況でキリスト者の生き方、それは愛する生き方だということに教会を集中させる。今日の御言葉も迷いの生じるゆらゆらと揺らめくローマの教会に、食べるか食べないかで迷うキリスト者に、私たちにとって大切なことは何なのか、私たちは何に集中して生きるのかということを今日の箇所ではこう語られています。食べる食べない、飲む飲まない、そういう迷いの中にある教会にパウロは言います。肉を食べずブドウ酒を飲まず、あなたの兄弟がつまずくようなことをしないのは良いことです。食べ物については主イエスは、人を汚すのは食べ物ではなく、むしろ人の内から出る罪によって人は汚れるんだということを語ったということを以前お話しいたしました。主イエスは、食べ物は汚れていないのだ。主イエスは、食べ物は汚れてはおらず、問題視する、目を向けるべきは人の心の内だ。このように、聖書を学ぶ、主イエスのお言葉を学ぶというのは私たちはとても大切なことであると思います。どちらでも良いことは何なのかを見分ける、また責任を持って私たちが生きるということを考える、そういうことは聖書を通して神の言葉を学びながら、私たちはより具体的にキリスト者がどう生きれば良いのかというのを学びながら知っていくものです。主イエスは言われたんです。すべての食べ物は清いのだ、汚れてはいないと。これは食べてもいいし、これは食べなくてもよい、どちらでもよいのだ。パウロは、肉を食べずブドウ酒を飲まずと、まるでこう肉を食べたりブドウ酒を飲むことを禁じているように聞こえるかもしれないけれども、ここでパウロが彼が言っているのはそういうことじゃない。むしろ大切なことはその後にある。あなたの兄弟がつまずくようなことをしないのは良いことです。ここにパウロが伝えたいことがある。パウロはとにかく兄弟姉妹をつまずかせないために、彼らの前で食べること飲むことに配慮しなさい、彼らがつまずかないようにするというのは、これが良いことだ、あなた方にとって良いことだっていうんです。つまずかせる、つまずかせると言っておりますけれども、これは少し前の20節にある神の御業を台無しにするということです。主イエスを信じる信仰によって、神の御業は私たちにこう一つキリストの体とする交わりを作ってくださいました。神様が私たちを結んでくださった。で、ここで兄弟姉妹をつまずかせるということは、主イエスを信じ生きることをくじけさせたり、教会の交わりを落胆させたりして、キリストの体の私たちの交わりを壊すことになる。神の御業を台無しにすることになる。兄弟姉妹をつまずかせるというのは、ただ人を傷つけるという、そういうことに収まらないんだ。パウロはもっと重大に見てる。兄弟姉妹をつまずかせる、それは神の御業を台無しにすることになる。ですから、つまずくようなことをしないのは良いことだ、そのようにしなさいというんです。 食べる飲むの飲食だけではなく、何についても大切なことは、神の御業を台無しにせず、兄弟がつまずくようなことはしない。これが私たちの集中する、私たちの大切にするキリスト者の生き方、教会の価値観です。兄弟がつまずくようなことをしない。教会で歩んで、教会で生きているときに私たちの目は一体誰を見ているでしょうか。私たちの心は誰に向いているでしょうか。少し考えてみていただけたらと思います。教会で生きながら、私の目は、私の心はどこを向いているだろうか。もちろん神様の方に向いている。そうです。他に一体私たちはどこに向いているだろうか。私たちはこの目と心を使って、兄弟をつまずかせてはいないだろうかということに注意し、配慮しなければなりません。私たちの心というのは、ついつい自分自身に向かいやすいものだからです。自分の主張とか自分の考えというものに集中して、そしてそこに執着しやすいものです。私たちの心が相手に向かおうとするならば、その人のミスとか、その人の誤り、そしてその人の批判にばかり心が使われてしまいやすいものです。そうなれば、語る言葉や態度で兄弟姉妹をつまずかせることだって起こる。私たちは良いことに心を使いたいと思います。良いことは何でしょうか。それは兄弟姉妹に目を向け、兄弟姉妹に心を使うということです。言葉や態度に注意し、その人をつまずかせてはいないかということに生きる。十二章から語られてきた愛の生き方とも通じる思いがいたします。これがキリスト者にとって、教会にとって良いことです。あなたの兄弟を愛する。あなたの兄弟がつまずくようなことをしない。私たちはここに心を集中させて、このことを大切にして生きる。それでは、兄弟をつまずかせないために、自分の信仰というものは脇に置いておきなさいとパウロはここで言っているのかというと、決してそういうことではありません。あなたの信念を曲げて、あなたの信仰を曲げて、兄弟がつまずかないようにしなさい。パウロはそう言っているのではなくて、むしろ逆です。自分の信仰をしっかりと持ちなさいってパウロは言うんです。あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。ちょっとこう回りくどい、なんて言ってるのかなっていう言葉かもしれませんが、パウロは神のために食べるとか食べないとか、神のために自分はこう生きるというその信仰を神様の前でしっかりと持っておきなさいっていうことをパウロは大切なこととして語ってます。パウロは大切な、これ聖書を読むときに覚えておくと良いかもしれません。大切なことを語るときにパウロって口癖があるなと思って、それはあなたって呼ぶんですね。ローマの教会不特定多数のことに方に向かっての手紙でもあなたっていう、これパウロがもう一人一人に向かって一人一人に問うている言葉です。あなたは、それも神の御前であなたはと問いかけてきます。あなたは神の御前で自分が信じている通りに生きなさい。神の御前で確信を持って生きなさい。しっかり生きなさいって言ってる。ローマの教会が目の当たりにしているのは、肉を食べるか食べないかですから、自分の信じた通りに神の御前で心を定めていきなさいって言われて、自分はどうしようかな、自分はこうであると思いますと心を定めることができたかと思います。しかし今私たちはそれぞれの場所で、それぞれの状況で、それぞれにどうするかというのを個人個人で問われることが多いでしょう。そしてこれからも私たちはどう生きるかというのをそれぞれにこう問われる事柄が起こるでしょう。 これまでももしかしたら自分はどうすればよいか分からずに迷い迷い手探りのようにしながらその都度その都度でこう歩んできたかもしれない。また信仰を持って間もない方はこういう場合はキリスト者としてどう生きればよいのか、そもそもどう考えればいいのか分からないということだってあるかもしれない。神の御前で確信を持って生きなさいと言われても何をどう考えればよいかも私は分からない、そういう方も教会の中におられるかと思います。ある人は聖書を開きながら御言葉を学び考えてみる、そして祈りながら確信を得て定めるということがあるでしょう。またある人は教会の兄弟姉妹、信頼のおける人に相談したり、牧師に相談したりするということもあるかもしれない。これいずれも大切なことです。特に信頼のおける兄弟姉妹や牧師に相談するということは、独りよがりな考えに陥ることから私たちを守ってくれます。いくら聖書を読んだとしても、独りよがりに読んでしまってはいけない。自分勝手な聖書の読みと陥ってしまってはいけない。私たちは目と心と信仰を広く持って、そして一体何が神の御心であるのかということをよくよく求めていかなければなりません。そうやって御言葉を学びながら、祈りながら、相談しながら、ああ、なるほど、御言葉はこう言ってるのか。ああ、なるほど、こう考えればよいのか。そうして祈りながら、人の意見に流されながらではなくて、自分で心を定めて生きるということを始める。自分が神の御前で、神のためにどう生きるのかということを自分で心を定めて生き始める。教会の兄弟姉妹に、牧師に相談しても良いんです。話を聞いてもらって、話に耳を傾けて良いのです。ただ鵜呑みにはしない。その人がこう言ったから私はこうしますではいけない。そういう信仰の歩みは人の意見に揺らぎながら迷い迷いの信仰の歩みに入ってしまう。意見は聞くんだけれども、話は相談はするんだけれども、私が最後は決める。大切なことは神の御前で私はどう生きるかを心定める。御言葉に聞きながら聖霊の助けを求めながら神の御前で私が神の御前で持てる信仰はこれですとして心定めて生きる。今日の説教を準備する中で昔聞いた話を思い出しました。ある牧師がこれは自分の昔話なんだけどって話してくれた、そんな話があるんです。若い頃すでに牧師だった時ですけれども、出張を終えて帰り道新幹線に乗ろうとした。新幹線に乗る際にビールとつまみを買ってこう新幹線の中で一杯やろうとした。そして席に着いた。しばらくすると同じ新幹線の中で大変にその人が尊敬している先輩の牧師と出会った。同じ新幹線に乗って同じ方向に向かってる。先輩牧師からは、おお、一緒に座ろうよ、自由席だから一緒に座ろう、こっちに来なさいとこう声かけられた。はいはいって言ってこう荷物を持って先輩牧師のもとに行く。荷物は乗った。さて、ビールとつまみはどうしよう。この時、若い牧師は、このビールとつまみは、置いてというか、処分して、それから先輩牧師のもとに行った。それからこの若い牧師は考えたそうです。先輩牧師の前に持っていけないようなものを自分は神様の前に持っていけるんだろうか。いや、持ってはいけない。神様の前に持っていけないもの、そして先輩の前に持っていけるもの、これ切り分けて考えるのはおかしいことじゃないか。そして、この若い牧師は 飲酒をやめたということです。神の御前で自分はどう生きるかということを問われて、神の御前でこの人は飲まないということを決めた。で、この話には少し後日談があって、しばらく経ってからその若い牧師は先輩牧師に、実は先生を通してこんなことが考えさせられたんだって言って、この時のこのことを話した。そしたら先輩牧師からは、あなたがビールもつまみを持ってるのも知ってたよと、別にどっちでもいいんだから好きなようにすればいいのにと、こう先輩牧師はさすがにこう神の御前でもう自分はどういう考えなのかっていうのを心定まってた。さすが先輩牧師だなとこう思わされました。大切なことは、神の御前でどうしようかって迷いながら生きるんじゃない、神の御前で持てる信仰を持って自分はこのように生きるということを心定めて生きることです。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いです。御言葉から学び、よくよく吟味し、祈り、心を定めた。そして神の御前で迷うことなく信じた通りに自分は生きれる、その人は幸いだと。しかし疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。神の御前で決めていたことを疑ったり、神の御前で決めていたことを迷いながら行うなら、それは不幸どころか罪を犯すことになる。ですから神の御前でこれでと決めたなら疑ったり迷ったりせず、時に悩むならばもう一度御言葉を開きながら、祈りながら、相談しながら、神の御前で胸を張ってのびのびとこう生きていきたい。どう生きるかを定めていきたい。一人のある説教者がこのようなことを語っております。神の前で自分と神との間だけで真実の信仰を貫くことのできる人間が、他者に対しても全く自由にその人を生かすことができるようになるのです。その人を生かすための自由に生きることができるのであります。ですから私どもはまかり間違っても自分の信仰を貫くという理由をもって独善のそしりを招くような、兄弟をつまずかせるような歩みをすることは許されないのであります。大切な言葉だなと思い、何度も聞き返しました。パウロがこのように語っている言葉なのだなということを思い返しました。神の御前で持てる信仰を持って心定めて生きる、神の御前で信仰の確信を持って生きるなら、自分は是として他者を非とする生き方にはならないはずだというんです。神の御前で自分の信仰の立ち位置をはっきりさせるなら、兄弟姉妹の自由を奪いつまずかせるようなことはしないはずだというんです。もしもし信仰の確信を持って兄弟姉妹をつまずかせているなら、それはただの独りよがりな独善かもしれない、罪を犯しているかもしれない。神の御前で持てる信仰は、神の望んでおられるあなたの兄弟がつまずくようなことをしない生き方であり、あなたの兄弟を自由に、あなたの兄弟を生かす生き方になるはずだ。神の御前で持てる信仰を持って生きる。兄弟姉妹がつまずかないように、兄弟姉妹が心を痛めないように、神の御業を台無しにしないように、私たちは兄弟姉妹に目を向けて心を使って愛によって歩みたい、そして信仰によって歩みたいと思います。大切なことは、神の御前で持てる信仰を持って生きること、兄弟姉妹がつまずかないように生きることです。私たちはより一層に御言葉に学びながら、神の御前で持てる信仰を確かにし、確信を持っていきたいと思います。そしてより一層、兄弟姉妹に対して自由であり、 つまずくようなことはしないで、兄弟姉妹を生かすことに集中していきたいと、大切にしていきたいと思います。お祈りをいたします。神様、あなたの御前で持てる信仰を持って、兄弟姉妹をつまずかせることのないように、私たちの歩みを助けて導いてください。キリストの体、教会である私たちが、あなたの御業を台無しにすることがないように、かえって互いに愛し合い、平和を求め、自由の中で生かし合い、私たちを通して神の栄光、キリストの愛と恵みが表されますように。神の御前で生きる私たちが、ますますキリストの姿に似た教会へと成熟させられていきますように。どうぞ私たち教会を導いていてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。